うん、そう、まあ前のパートでね、うん、まあてっちゃんの今の立場、ビジネスだけじゃないプロデューサー、うん、もっと表現のところに関わっても、うん、それもプロデューサーの役割じゃないか、
うん
うん、っていうことを、うん、まあどうやら見ているようだぞっていうことは、うん、話しててね、わかる、ね。
まあもちろんアスカさんもそうだと思うけどね。
うんうん
うん、
そうそう、うん。それの中でさ、うん、例えば、ちょっと話戻るけど、うん、俺は本当に売れるってどういうことなんだろうって知りたいわけ。
うんうん、
でこれね、うん、その演劇だけじゃなくて、例えば本当に商業ベースに載ってる映画でもね、うん、まあ、小説でもそうなんだけどさ、そこでも売れるっていう言葉がさ語られるときに漠然とね、例えば本編でも語られたように、より多くの人に売りたいとかっていうさ言葉はよく言われるんだよね、一般の人に見てもらいたい、でもね俺その時に感じるのは、果たしてそれは何人なの、果たしてそれは誰なの、なぜ不特定多数の人を相手にしなきゃいけないのかって俺は思うわけ、
うん、
でもこれはどっちかというと俺が表現寄りのね、うん、人だからかもしれないんだけど、
うんうん、
ただそこのね、あの意見からは俺そう思うわけ、うん、誰なのそれ、
うん、
何人なの、
うん、
例えば映画で回収しなきゃいけないお金っていうのがあるじゃない、うん、
は
あ、でそれを人数に換算したら、うん、これだけの人数集めなきゃいけないんだよっていう確実な数字が出てくるわけじゃない、
うん、
演劇よりもうずっとはるかにさ分かりやすいさ数字がさ、
うんうん、
でもそれでなんか動いてるようには映画の世界って見えないなと思うね、なんか漠然にもっと多く、もっと全米1位でとかさ、
うん、
それ一体何人なのっていうところがさ全く語られない、
うん、
そしてどこまで行ったら成功なのかっていうことが誰も言わない、
うん、
より多くよりお金持ちになりたいとか、
うん、
っていうことしか語られなくて、
うん、
どのラインが成功っていうところがさ、
うん、
誰も言ってくれない、
うん、
俺はそこがすごく気になる
それはでも聞けなかった
ん、いや別にここここの作品の中でさ、うん、このラインですって言われたって別に俺あそうですかっていうぐらいしか言わないんだけど、言えないんだけど、問題としてるのは、例えばさ作品を作ろうって思って、うん、でまあ非常識はさ、
うん、
非常識ってアイデアを思いついた時に、
うん、
これをさ誰かに渡したいってさ、うん、まあ飛鳥さんは女子に見てもらいたいって言ったじゃない、
うん、
その時にその女子は一体誰なんだろうっていうのはすごく俺は興味を持った、
うん、
でその女子が見てもらうっていうのを先に、うん、違う部分で監督や役者や、うん、そういう部分でつながってくれる他の人たちもいるかもしれない、
うん、
そういう部分でより多くの人に、うん、まあ、道を広げたいっていうさ、うん、そういうことも言ってくれた、
うん、
その時にさやっぱりね最低限自分、一番初めはやっぱ自分じゃん、
うん、
田村敦香さんもやっぱり自分が楽しいって思うものが原点だって言ってくれた、
うんうん、
それが一番初めの原点であって、うん、でそこで共感してくれる人がまあ女子だっていうさことでさ、うん、そこでまあ、うん、売るターゲットがさ自分で定まるわけじゃん、
うん、
でそれプラスこれは表現のベクトルの話だけど、
うん、
それプラスビジネスの話がさここには加わってきて、うん、それをトータルで作った後に、うん、これだけの人数に買ってもらわないと回収できないよっていうリアルな数字が出てくる、
うん、
それの中で見てもらいたい人人種と、
うん、
人数っていうのが必ずそこでは発生してる、
うん、
必ず分かるわけだって、
うん、
絶対思うわけ、
うん、
それの中で俺はね売れるっていう言葉ってすごく危険だって思うのは、 そうやってさ、渡したい人がいて、で渡したい人数が分かっていてっていう中で、それをともすればさ、もっと超えたいっていうさ、あの勢いづかせなきゃいけないっていうさ部分でさ、もっとなんつうんだろうな、まあ無理しなきゃいけないっていう言葉でいいや、うん、っていうところの中で作品作り、これ基本的には作品作りでいい作品じゃないとやっぱり人は買ってくれないわけだから、基本は作品作りだと思うんだ、いい作品作んないで、いい作品作るってなった時に、そういうちょっと無理しなきゃいけない、その漠然と不特定多数の人に向けてっていうさ、売れるの論理でいくと、しなくてもいいことをしなきゃいけなくなってんじゃないかって思って、俺はね、俺はこれ数の論理って言ってんだけど、ビジネスの部分ではとても数の論理は強くて、だからスペシャル番組の中でさ、太田さんの言う言葉はすごく強いわけ、だってみんなその社会の中で生きてんだからって、みんなご飯食べなきゃいけないんだから、これはみんなが働いてご飯を食べるっていうさ、基本的なことだからっていう、すごく強い論理なわけ。
そうね。
で、金稼ぐっていうのはさ、その部分に必要だって言われるんだよね。それのベクトルと全く違うことが、ここでさ、同じ土俵で、処理しなきゃいけないから、とってもそこでね、売れるってことがすごく強くて、表現っていう全く別のベクトルなのに、それがすごくね、歪まされるっていう部分は、なんかそこかしこに起こってるなってね、俺は思ってんだよね。そういう部分でね、例えば、プロデューサーって、ビジネスと表現の、まあ真ん中に立ってさ、橋渡ししたりとかするっていう人たちなわけじゃん。そこでね、数の論理は本当にとても強いと思う。で、自分も考えなきゃいけないっていう立場だと思ってる、思うしね、プロデューサー。その中で、でも、本当に曲げちゃいけない表現の部分って一体何なんだろう。
そうだね。
これが多分、芸術家の人たちが言ってる本質の部分だと思ってる。思うんだよ、俺。なんかね、ここはすごく別なベクトルなんだけど、本当に同じ土俵で考えなきゃいけないから、本当にね、必要なものっていうのを割り出せば、これ全然ブレない話だと思うのに、より多くだとか、よりお金持ちにだとか、より売るとかっていう漠然としたものの言い方で言うと、とってもね、引きずられるなと思ってね、もっとね、俺はこんな大それたことだけど、映画の世界がね、俺は毎月映画館に通ってますよ、少なからず見てますよ、それの中で、ファーストデーはかなり人が入るけど、それ以下のさ、平日ってさ、ざらにあるわけ、ポツポツっとしかいないさ、こんな多くの客席の中で、なぜこんなところでこんな電力消費しなきゃいけないんだろうっていうさ、すごい無駄があるってさ、思うんだけど、多分これも数の論理で必要なんだろうなって思うの。絶対ね、その作品にはその作品のレベルがあって、求める形があって、で、ぴったりとした形が多分あるのに、すごく無理させられてるっていうことをね、なんかね、客として言っても、そして作品作りにこう関係しても思うわけ。俺はどっちかというとビジネスすごい大事だってもう思う、その一方ですごくその声は強いから、表現のところで守ってあげなきゃいけない部分ってすごくあるなって。だからプロデューサーの人呼んだ時にね、
難しいね。
難しいでしょ。
ただやっぱり数の問題ってかかってきて、数の問題イコールプロデューサーの 映画の仕上げ方っていうのも手段として決まってくるんだよなと思った。俺は2007年の10月に学校通って、半年間は講義をやる。で、その講義の最後には、一応長編映画のプレゼンを33人でやって、で、まあ、講義、それを公表してくれるんだけど、それでもね、ちょっと俺は疑問に思うね。俺は、今までやっぱ、小劇場でずっとやってきたからわかんないけど、その、売りとかさ、フックになるものってすごく言ってくるのよ。例えば、キャスティングだったり、監督脚本と、例えば原作、この原作が何部売れてるって、すごいわかりやすい。で、多分、俺たちもこの後、いろんな映画の企画をするときに、そのフックとか、キャスティングとか、誰を落とせたか。っていうのが大事になってくる。そういう企画書が一番通ると。っていうことを言われてて、俺はそこもそれでやっぱ疑問を思うのよ。まあみんな疑問を思わなかったかもしれないけど、その中でね、一つだけね、その半年間終わって、非常静観始まる前に、スペシャルスタッフっていうのがあって、アルタミアピクチャーズって、スオさんとか、ウォーターボーイズのプロデューサーやった人なんだけど、その人は、5、6人で今会社やってて、一応監督契約が矢口さんとスオさんがやってるんだけど、で、その人はもうウォーターボーイズとか、それでも僕はやってないは、5億くらいかける制作費でやってるんだけど、それなりに回収できるように、企画を考えると。だからその他に、その人は、高田渡的、なんとかの、いろいろやってて、それはね、1000万もかかんない金額でやってるの。やってて、それはなんかその、そんなお金にならないことどうしてやってるんですかって言ったら、いや、それはね、プロデューサーとして、そのお金は絶対買えるように、公演を考えるんだって。で、それはもう、ターゲットはもう分かってる。その人のファンが来て、その人が喜んでくれればいいっていう映画をいつも企画するんだって、時々。その年代に合わせて、そのファンが来て、その人のトークイベントの時にいっぱい来て、その人、そのお客さんがニコって笑ってくれただけで、俺ら回収できると、気持ち的に。で、お金もトントンになるんだって、大体。すごい俺はそれに感動したんだけどね。だそれはもう、アルタミナピクチャーズが配給も宣伝も全部制作もやる。だから、チラシ作りましたよって言ったら、衝撃場みたいなチラシだった、一色で。でも全部自分でやるっていうのはすごい面白かったって。そういうのを忘れてた。それの話はすごく感動したけどね、俺は。